お久しぶりです。
久しぶり、すごい久しぶり、
すごい久しぶりです、うん、
3ヶ月ぐらい
ね、結構時間が空きましたが、うん、何してました？
ね、祭り来てくれたけど舞台出てたから
めっちゃ良かった、
ありがとう。そう、まあ、稽古短い時間だったけど、本番前の3週間ぐらい稽古してとかで、
うん、
その前にオーディション受けてとかだったから、
うんうん、
舞台3ヶ月のうち多分半分ぐらいは舞台のことだったかな。ありがとう、来てくれて本当に。
とてもとても面白かったです。
最前列、
真ん前に綾野来るっていう。あ、これじっと見ていいのかな、気になっちゃうかな、あでも見たいな、あでもどこ見てればいいんだろうなってなった。
その空気を感じながらやってたけど。
バレてた。
え、祭りは何してた？
私ね、ピラティス始めました。
うん、お
オンラインピラティス、今年のやりたいことリストに入れてたのよ、うんうん、ピラティス。
私も入れてる。
えへ、
オンラインは何、その生配信なの、それとも録画されたのを見る感じなの？
週に2回ぐらい生配信があって、まあ、アーカイブも残るんだけど、
うんうん、
それをみんなで、あのウェブズーム、ウェブ、
うんうん、
ウェブビナー、なんだ、
ウェビナー、
ウェビナー、
うん、みんなのやつね。
そう、みんなのやつ、
はい、
あれに参加するのもできるし、あとはレッスンアーカイブみたいなやつがあって、
うん、
それを好きな時間に好きな時に見て、
うん、
あの自分で一人で、
うん、
なんかはいって返事しながら、
うん、返事してるんだ、
返事してる、
かわいい。
足伸ばしてください、はいってやってる。
いいな、やりたいな。私も
ちょっとあの体を動かす、
うん、
いい感じに疲れるっていうのが今年の目標だから、
うん、あ、そうだった、
いい感じに疲れていこうと思って、
うん、
思い切って入会してみました。
あ、一歩進んでる、
一歩進みました。まあ今日は なんだ今日何するんだっけ？
映画の話を。
あ、そう、あのいいお便りが届いてるのでね、うん、そこから映画の話いっぱいしていきたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
綾野です。
まつりです。
元まじめちゃんずの二人ごと、元まじです。
本日はゆうさんからのお便りです。
はい、
いつも元まじの新作がアップされるのを今か今かと楽しみにしております。そしてレターが読まれるたびにすごく嬉しくなります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
浅野敦子さんトークでは私の知らない浅野敦子さんの一冊が知れてすごく嬉しかったです。ノイタミナは懐かしくて吠えました。第4回の放送の後半で映画の話が出て、うん、私も大学生の頃月30本以上見ていたことを思い出しました。すごい、
すごいね。
そこで質問です。お二人の原点の映画作品はありますか？
うん、
新しい面白い映画がどんどん上映されていますが、私は結局ノッティングヒルの恋人、7つの贈り物、ショーシャンクの空に、うんうんうん、に戻ってきてしまいます。
うん、
何度も見ているはずなのに、心境の変化や重ねた経験が変わるたびに新しい発見や感想が湧いてきて楽しいです。録音に編集にとても大変かと思います。体に気をつけながら頑張ってください。次回も楽しみにしております。ということで、
あ、はい、ありがとうございます。
そうだね、4回の時のお便りだったから前の本の話から、
ね、うん、そうだね、
いっぱい映画の話もして、
うん、すごい、すごい、月30本毎日見てたってことなのかな。
すごいよね、毎日見てるよねこれ。
1月30日だから。
そうだよ、確かに。
すごいな、
すごいな。ノッティングヒルの恋人がさ、うん、もう、うん、私もすごい幸せに満ちた気持ちで終わることができて、
うん、
見てよかったなってすっごい思った。
うん、
よかったよね。
かわいい、
かわいい。あんなに笑顔がさ、綺麗にできる顔があるんだって。
かわいい、本当に。
笑顔を作るために作られた顔だったよね、
ヒロインは。いやー、わかる。なんかこうさ、こう幸せなオーラをまとっている感じだし、やっぱどうしても応援したくなるしさ、初めて見た時私もなんか純粋にこんなにただずっと全編通してキュンキュンするだけの映画、
うん、
なのに面白いってどういうことだろうってめちゃくちゃ思った。
すごいよね、
うん、素敵、
楽しかったな、うん、面白かったよねあれは。
めっちゃいい。
7つの贈り物どうだった？
は、あの本当にあのなんかタイトルの7つの贈り物っていうのがなんでこのタイトルなのかが回収されるのが本当ラストのちょっとだけのところで、うんうん、急に全部回収されていくんだけど、
うん、
いやー、これは名作だよなっていうのが冒頭から感じるというかさ、めっちゃ泣きました。なんかわかる、原点に戻るってなんかわかる。なんかこれまでも感動する作品とかを見たけど、
うん、
いやこれは みんな泣いてしまうだろうというか、なんか心が温かくなる作品ではあった。寂しくてすごく苦しい作品だけど、何言ってもねネタバレになるんだよねこれなんだけど、そう、主人公が何をしてるのかが本当にわからないのさ、
うん、
なんかずっと何かを隠してるっていう感じのは伝わってくるんだけど、じゃあ何を隠して人に会ってるのかとか、なんでこれやってるんだろうみたいのが観客もわからないし、
うん、
そのウィル・スミスに関わる人たちがいるんだけど、その人たちもわからないっていう状態がずっと続くラストまでっていう感じ。なんかそれもなんだろうな、面白いなと思ってずっと見れるっていうのもあるし、なんかそのラストそれが分かった時の、あ、なるほど、こういうことだったんだから生まれるなんか感動というかが構成としてすごくうまいなと思って、
うわ、見ます、
泣きたい時に、
いいな、ちょっと見ようかな。
出会えてよかった作品だった、これを機に。ありがとうございます、
ありがとうございます、素敵な作品のシェア、うん、ありがとう、
うん、
ある原点
ね、なんかこれで原点の作品なんだろうって思った時にさ、え、めっちゃ見返さなかった、自分でなんか今まで見た作品
めっちゃ見返した
そうだよね、
え、なんか初めて見た時、
うん、
え、これ私から話していい？
あ、いいよ。
私2つあって、
はい、
1つマリリン7日間の恋、マリリン・モンローの、
はい
はい、
うん、
がを題材に書いてて、
うんうん、
マリリン・モンローとあとその出てる作品の女官との恋物語みたいな感じになってるんだけど、
うんうんうん、
あのね初めて見るじゃん、
うん、
感動してもう大好きすぎ大好きになっちゃって、
うん、
1回目、字幕で見ます、
はい、
2回目、吹き替えで見ます、
うん、
で3回目、好きなセリフをメモしながらあの字幕で見るっていうのを1日でやった。
すごいね
DVD
すごいね
DVD 借りてもう本当に好きだったの。なんか
そうなんだ、
もともとなんかすごくマリリン・モンローの、うん、その題材にしたやつをお芝居でレッスンでやったんだよ、その台本を、
うんうんうん、
でそしたらすごく褒められて、うん、見た方がいいよって先生に言われて、
うん、
なんでか分かんないけど私もハマりやすかったのね。
へ
ー、でそれで見たらもうすっごい私は大好きになっちゃって、まあ、マリリン・モンローの方買ったもんね。
そうなの？
そう、それでも、あ、違う、あなたの繊細さが愛おしいっていうマリリン・モンローという生き方っていう本まで買ったぐらいに私はマリリン・モンローに魅了されてしまった。
そうなんだ。
マリリン・モンローの受け答えの仕方が素敵なんだよね、うん、なんか、
うんうん、
なんだっけな、例えばなんだけど、なんかよく言われるのは寝るとき何着て寝ますかっていう質問に香水の品番で答えたりするの、うん、なんだっけ、シャネルの5万よみたいな、
パジャマとかじゃなくて
パジャマとかなんかシルクのとかじゃないの、
うんうんうん、
香水をまとって寝るのよ私はって言ったのよ。すごくない？
素敵。
っていう風になんかマリリン・モンローって人を魅了する力があるっていうか、
うん、
ほっとけない、
うんうんうん、
なんか絶対にほっておけないけどもう何を考えてるかわからないみたいなところをすごい綺麗に、
うん、
その助監督の男の子が魅了されていく形でそれを描いていたから、
うん、
すごく楽しかったんだよね、
うん、
なんかいいな、なんか女性として生まれた身としてなんかすごくいいなってなんか憧れちゃった私は。
すごい、うん、え、面白そう。
ぜひ。私はね、なんかでも多分わかると思う、あ、祭り好きそうだなってなると思う。
なる？
うん、
ちょっと気になる。これは何、リアルなそのあった実話を元にして作ってるみたいなこと、それとも完全に
フィクションも交えながらみたいな感じ？
なるほどね。そうなんだ。じゃあ実際にその助監の人との恋愛があったとかっていうのは、
そこは
本当なのかな、
明確には書かれてあれ、
うん、
ない
かな。じゃあフィクションとノンフィクション混ざってる感じ、
うん、なんかある、うん、あの映画を作成してた時に、
うん、
その作品の制作舞台裏を描いた話っていう風になってる、
うん、あ、だから7日間その制作期間、
そうそうそうそうそう
そう、そういうことか。
そうそうそうそうそう、
だから短いんだ。
そうなんです。
うーん、わあいいな、ちょっと見てみたい。なんかそう香水まとって寝るっていうのがすごいな、
素敵じゃない。
でもすごいマリリン・モンローそのものな感じもするし ね、なんかなんとなくだけど、
ね、でなんとなくさ、いいね、他人をさあまり入り込ませないような受け答えだと思わない、
うんうんうん、わかる。
なんかこれ以上言うことは何もないですみたいな感じもちょっとかっこいいなと思って、
うん、
ちなみに私はよくねベッドに香水かけて寝てます。
うわ素敵、私もやろうかな。
もうやろう、マリリンモノになろう、う
ん、いいね素敵。
そう
ちょっと見るわ。
一作品はこれです。あの
私は一つが洋画なんだけど、
はい、
それが、ファイトクラブっていう作品で、あのだいぶ前に大学生の頃に授業で扱うから見といてくれって教授から言われて見たのがきっかけだったんだけど、
う
ん、何がいいってあのおしゃれなんだよね、すごく演出とかが。
へ
ー。で監督がデビッド・フィンチャー監督で、この人が本当にいろんな映画をずっとハリウッドだったりで撮ってる方で、
うん、
ドラゴンタトゥーの女とかも撮ってたりと、
うん、
セブンとか結構王道なとこだと撮ってるんだけど、なんかねしっかりとオープニングを作る人で、私それもすごく好きなんだけど、なんか洋画とか邦画もそうだと思うんだけど、あんまり映画ってオープニング映像って流れないじゃない、
ないね、
タイトルだけバーンって出る、
うんうんうん、
でエンディングはしっかりあるみたいな、うんうんうん、あのエンドクレジットはちゃんとあるみたいな、うん、多いけど、この監督のは他の作品もそうなんだけど、ファイトクラブも初めて見た時にオープニングがすごいの、もうちゃんと CG の映像とかも使ってキャストの名前がもう出るのよ、ちゃんと出てオープニングですよっていう感じで、もう映像と音楽がガッてかかってタイトルバンって出て本編始まるみたいな、
うんうんうん、
で流れてくるんだけど、まずもうそのつかみがうますぎてもうそこで私持ってかれたんだけど、
うん、
初めて見た時のその衝撃というか、この話も言ってしまえば最後にどんでん返しが待ってるみたいな作品なんだけど、
うん、
種明かしがされるみたいな作品なんだけど、うんうんうん、なんかもうそこに至るまでの作品の描き方があまりにも粋なんかもうこんなにおしゃれに映画って撮れるんだっていう、
うん、
いや作品としては結構バイオレンスなのよ、
うん、そうだねタイトル的にも。
そうなので、結構主人公がもう不眠症で悩んでるっていうとこから始まるのね。で病院とか通ってるけどなかなか治らないってなって、すごい辛いって相談してもお医者さんに、いや寝れないぐらいみたいに言われるのよ、でいやいやいやこっちめっちゃ辛いのってどんどんクマとかひどくなってくる、
うんうん、
そしたらそのお医者さんに、でもっと辛い人っているから末期がんの方が集まる集会だったりとか、あの他の病気のね同じ病気で集まったりとかしてみんなで苦しみ分かち合ってる会に行けみたいな言われた、
どんな療法だよ
主人公が行くんだよね、うん、本当は行かないと思ってるから多分茶化して行ったんだけど、実際に行ったらハマっちゃうんだよ、そこで主人公がね、そこにのめり込んで行っちゃって、あ自分より辛い人がいるっていうところをスイッチになってどんどん狂ってってっちゃうんだわ主人公がね、うんうん、初めは普通にこう堅実に働いてたんだけど、そこからちょっとこう暴力の方に走ってくるだったりとか、
うん、
っていうところで一人の男性と出会うんだけど、それを演じてるのがブラッド・ピットが演じてて、マジでかっこいいの、
そりゃすごい、
もうぜひ見てって感じなんだけど、もう出てきた瞬間に全てをつかまれるんだよね。でその登場の仕方も、いやもうこれはみたいな、これはもう一生ついてくだろみたいな感じなのよ本当に服装とかもめっちゃかっこいいし、もうなんかブラピ万歳って感じだけど、もうそこからもう話がどんどん盛り上がってって、もう最後まで一気に流れてくっていう感じで、結構その描写がきつかったりとかっていうのはどうしてもあるんだけど、まあ、でもそれでも結構その主人公が結構客観的に見て、そのなんだろうな、ナレーションみたいな形で今こういう場面ですみたいのを結構話したりとかするっていうシーンとかがあるから、
うんうん、
結構こっちも客観的に見れる、あんまりこう没入しては痛そうとかならずに、結構主人公が結構客観的な立場でいろいろな物事を見てる人だから、そっちに目線がしっかり行くように作られてるから、あんまりこうのめり込みすぎず楽しめる作品で、あ映画ってこういう撮り方もできるんだっていうのに気づかされた作品だったから、やっぱり すごくこの作品にはかなわないなって私は思っちゃう。
うおーい、見よう。
ぜひちょっとね、元気な時に
元気な時に見てね。あんまり食らってる時は見れないそうだから、うん、あ、本当だ、アマプラ見れる、
うん、ちょっと古い作品だけど、
ありがとう。
え、あともう一つは、
もう一つ、さっきさ、オープニングの作りがすごく、
うんうんうん、
っていう話したじゃん。
したした。
こっちもすごく、
うん、
好きな、私もそれ分かるって思ったのが、
うん、
プラダを着た悪
魔。ああ、やっぱり
やっぱり
いや、これは私も迷ったんだよ。プラダを着た悪魔、やっぱ誰でもやっぱり
ときめくよね。
ときめく、
あれはもう、
目はいいよ。
なんかあのアン・ファサウェイもさ、
かわいい。
最初はさ、ファッション音痴みたいな、もう全然もうモブみたいな感じのさ、服装で出てくるのが、もう日を重ねるごとにどんどんおしゃれになっていく。で、あのミランダ、
うんうん、
あの鬼上司、なんかさ、最初はプラダを着た悪魔って何の話なんだろうなと思ったんだけど、うん、上司のことなんよな、
うん、
めちゃめちゃ厳しい鬼上司ミランダがいて、うん、その悪魔と、うん、あのもう格闘しながら、
うん、
あのファッション業界で、
うん、
どんどんどんどんさ成長していくアン・ハサウェイ、ね、アンドレアの姿もすごい素敵だし、オープニングもさ、
うん、
働く女性たちが朝起きてから下着をまとって、服をまとって、リップをつけて、マスカラを塗ってっていうオープニング、もうね、
うんうん、
この前ツイッターでもバズってたんだよね、あ、ツイッター X？
そうなんだ。
なんかこんなに、なんか心ときめくオープニング、
うん、
なかなかないみたいな感じで、あの多分2が出るから、
あ、そうだ、
そう、プラダを着た悪魔の2が出るから、多分それでね、また話題になってるんだと思う。
あ、そうなんだ。
すっごい大好きだった。働く女性が舞台になってるものがやっぱり私、本も映画もすごく好きだから、
そうだよ、
ね、ドラマも好きだしね、
うん、そんなイメージある。
多分それで好きなんだけど、なんか私はその街並みを颯爽と歩く姿もいいなって思ったし、
うん、
あとね、なんかやっぱなんか友情物語みたいな感じに思えない、
うん、結果なんかやっぱりそれでも撮れるし、
そうそう、
仕事もあるし恋愛もあるけど友情も、
なんか、
うん、
そのミランダとアンドレアの仲が、うん、なんかお互いを信頼し合うっていうか、その理解していくっていうのが、
うん
うん、もうこれはもう友情じゃねえかみたいなラストとかもさあってなるから、もうめっちゃ好きで、あとなんかさ、あ、名前忘れちゃった、なんか、
うん、
ミランダのさ下で働いてるさ男性のキャラクターいたじゃん、おしゃれ大好きな、
はいはいはいはい、
ちっちゃい頃からそうやってお洋服が大好きで、
うんうんうん、
みたいな、
うん、
上司が、
うん、
なんかどんどんどんどん忙しさでさ、もう生活がままならなかったり恋人とうまくいかないアンドレアに、
うん、
君の生活が崩壊したら、
うん、
教えてって、それが昇進の合図だからっていうの。
あー、かっこいい
なんかご飯食べ、取りながらさ、
うん、
なんかさっとそういうことを言うの、
うん、
でなんか私もさ、そのめっちゃ忙しいとさ、
うん、
もう生活がままならない時ってあるじゃん。
ある。
洗濯物めっちゃ溜まっちゃったり、
あるある、
なんか食器溜まって、で洗おうとしたら食器割ったりとか、
うん、
なんか、あ、もうダメみたいな感じになるんだけど、
いつも同じ服着たり、
そうそうそうそうそう、めっちゃわかる
こなんか最近着たけどいいっすか
そうそうそうそうそう、
うんうん、
最近この服しか着てねえなみたいな、うん、なったりとか、
うん、
ご飯がないがしろにしちゃったりとか、
うん、
っていう時も、
うん、
私この言葉で結構ね、
うん、
なんか、いや大丈夫、これは自分が上に上がる合図って、うん、
素敵、
思うようにしてる、
頑張りどころって
なるね。そうそうそうそう、
これ乗り越えたら、
乗り越えたら
いける、
次に行けるからってなるから、
うんうん
うん、すっごい好き、
うん、素敵。いつ初めて見たのこれ？
これいつだっけ、大学生だと思う。
そうだよね、
大学2年生ぐらい、3年生かな、
うんうんうん、
でなんかちょっとコロナ4年生ぐらいでなって、
ね、うんうん、4年ぐらいだね。
そうだね、
祭りが。
あ、でもコロナ前かな。でもコロナの時期もめっちゃ見てた。
へ
ー、家こもなきゃいけないから。でも多分初めて見たのは大学3年生で、知り合いが映画すごい好きで、その影響で映画見るようになって、
うん
うん、結構なんか食べりながらさ、お菓子つまみながら一緒に映画見るみたいなことしてた時に出会った、
うん、いやー、アンハサウェイって年取んないのかな。
年取んないよね。
可愛いよね。
ずっと可愛い、ずっと可愛い、本当に。
なんだろう、なんかさ、まあ、それこそエマ・ワトソンとかも同じ系統だなと思うけど、 誰が見ても綺麗だし可愛いって言われる、うん、どの世代が見ても、うん、この人は可愛いみたいな、うん、この人は綺麗ってなる顔立ちだから、それこそ2やっても多分なんかこう1となんか見劣りすることはなさそう。
ないだろうよね。
なんならなんでこんなまだ綺麗なのってなりそう、
ね、こうやって年取りたいなって思うんだろうなっていうのがもう今でもわかる、うん、
楽しみ
楽しみ、絶対に見よう。
いいね、確かにこれは見たら勇気出るし元気も出るし癒されるし、
ね、
うん、
全てを満たしてくれる映画だと思って、
うん、素敵、
何度でも見ちゃうな、
大共感
あとは
私もう一個は邦画なんだけど、
うん、
夜を明かすほどの熱い愛。
あー、めっちゃボロボロに泣いた、わかる。
もう大好きで、初めて見たのは大学生の頃にゼミであの作品を扱うから見といてくださいって言われて、
はいはいはい、
まあ、それも授業のきっかけで見たんだけど、いやー、あの杉咲花さんと、宮沢りえさんか、
うん、
あの二人がね、やっぱり、あと小田切城さんか、
小田切城だったね、
すごい良かったあのなんか今の杉咲花さんのお芝居も大好きなんだよ。柔らかくて全部を否定しないような雰囲気をまとったお芝居も大好きなんだけど、うん、昔の、 あの思春期真っただ中でずっと眉間にシワが寄ってる感じで、うん、周りを閉ざしまくっててこもってるみたいな役をやらせたらピカイチ、
うん、
だし、なんか改めてちょっと見返した時にもう彼女がね、もう泣く時のお芝居がものすごくやっぱり強いなと思って、めっちゃ我慢するんだよ、泣くのをすごい我慢するお芝居をずっとしてるのが、なんかこう子供っぽくていいなというか、お母さんの前で泣きたくないみたいな気持ちもありつつ、だけど甘えたいみたいなのをすごいうまく絶妙な塩梅でやってるし、話もねすごくやっぱり好きなんだよな。宮沢りえさんのあの強い母親像みたいのも、
うんうん、
何度見ても心が震えるというか、うん、母って強いなと思わされる作品だなと思って、やっぱりあの作品初めて見た時も私もボロボロに泣いて、うん、やっぱまた見返してボロボロに泣いたんだけど、
うん、
やっぱりあの作品の心が震えた感覚が忘れられないから、
杉咲花ちゃんのさ、
うん、
なんかあのヒリヒリした感じ、
うんうんうん、
すごい伝わってきてさ、こっちも胸が痛くなるし、うん、こっちもなんだかわかんないけど泣きそうになっちゃうみたいな、
う
ん、あの頃昔のさ、あのみんなを敵だと思ってた、
うんうん、
みんなを疑っていた時期のお芝居がすっごい伝わってくるから、うん、なんか掘り起こされるよね、その時の感情が。あ、こうやって大人のこと見てたなみたいな、
うん
う
ん、
こうやってでも大人のこと信じちゃうっていうか期待しちゃう、
そうそうそう、
けどうまくなんか扱えなくて、
うん、
この感情をうまく扱えなくて、うん、もがく感じとかがすごいね、
うん、
伝わってきたのは覚えてる。
そうなんだよね、彼女のなんかあの絶妙な、なんだろうな、不機嫌そうなんだけど構ってほしいみたいな感覚もある、
うん、
表情とか佇まいで、声がすごい可愛いんだよね、あの時、
うん、
高くてなんかこう鈴が鳴ってるみたいな声なんだよ、すごく、うん、そこがまたいいというか、なんかすごいいじめられてる子の設定だったから、ちょっとその描写とかもあるからすごいかわいそうだなと思う部分もありながら、それを乗り越えていく姿とかがすごく成長してるなっていうのも感じるし、ちょっと小田切丈さんがあまりにも魅力的すぎる、あの作品。
いや本当にそ う,
もう。この役はあなたしかできないみたいなのをやってる。ね、何あれ？
小田切丈ってどこにいてもかっこいいよな。
かっこいい、
ずるいよね。
なんか緩やかに脱力してて、
うんうん、
でも相手の上の愛情とか、なんだろうな、思いやりみたいな優しさ、
うんうん、
もう多分生まれつきあるその素質の優しさみたいのが滲んでる、
うん、
あの口調とか、なんかあのでもひょうひょうとした感じというか、うん、あれがすごくねいい味を出してる作品の中で、硬くなりすぎない、あの感動のする作品だけど重くなりすぎないのって、多分あの小田切丈さんがいるっていうのがすごく大きい、うん、あのお父さん、一回家を出たお父さんがまた戻ってくるっていうあのねえ、なんでやん、
なんだこいつはみたいな、
なんだこいつっていうような人が混ざることで やっぱりあの作品はまたさらにぐっと底上げされてる感覚はあるし、人間ピラミッドやってたシーンがすごく好きで、私、
うん、
宮沢りえさんの病室の前でもう外出れないからって言って、私は死ぬまでにエジプト行きたいって冗談で言ったら、自分には精一杯がこれだからって言ってみんなで集まって人間ピラミッド
やってた。泣きそう。
小田切城さんが泣かないんだけど、ほとんど、
うん、
そのシーンだけ号泣してんだよ、ずっと泣いててもう杉咲花ちゃんとか、あの妹役の伊藤葵ちゃんとかはもうずっとなんかやっぱり物悲しい感じなので、
うん、
あの涙流してたりするけど、小田切城さんが唯一あのシーンだけみんなを支えるって言っても、こんな手震えながら土台になって号泣してて、もう声も出せないみたいな状態がやっぱりグッとくるし、まあ、そこで宮沢りえさんもすごい良かったけど、言うとねキリがないけど、やっぱあの作品はちょっと自分の金銭に触れる部分が多すぎて、
うん、
すごくあの温度感も好きだし、私は終わり方賛否両論あったけど、私は好きっていう感じだったかな。タイトルも回収されてうまいなと思ったし、ね、うん、まあまあまあ身内が良ければいいのではという気持ちだから、私は周りが何と言おうとねと思うから、私はすごい好きな終わり方だったから、
ね、
作品は
もう一回見たいな。
そんな感じで
みんな見てみてください。
いやもうぜひみんなのも、なんかどうなんだろう、みんなどうやっぱな、人それぞれなんだろうし ね気になる。またゆうさん定期的にこの作品良かったとか教えてほしいな。
ね、みんな教えてほしいよね、
うんうん、この作品好きですとか、全然アニメでも漫画でもドラマでも、
ね、最近見た映画とかでも
ね
良かったですって言ってくれたらすぐ見に行くから、
うん、
国宝良かった。
うわまだ見てないんです、私。
国宝
でもちょっと評判があまりにもいいから、もう絶対見たいと思って
映画館で。全然席取れなかった。
だよね、
やばいよ。
朝一も満席、どういうこと。
そうそうそう、もう私が撮った時、
うん、
朝見て夕方のやつで、
うん、
もうほとんど待って、前の2列しか空いてない。
出た。なんかうちの姉もすごい前で見てもうこんな歌舞伎、
そうそうそうそう、
歌舞伎みたいな、
そうそうそうそう、もう
歌舞伎みたいな感じだったって聞いたから、それなんて。私あのジブリの君たちはどう生きるかを公開初日に見に行ったのよ。そしたらあの前から2番目であれを見させられるっていう経験が、あ、
世界線を前から2番目で見たんですか。
でもそれに匹敵するし、なんならだって公開から結構経ってもずっとその状態だから。
ずっとそうだよね。
みんな働いてるみんな休んでるでしょ全然取れない。
国宝休暇取ってるでしょ。
国宝休暇だよあれは。社会現象だね。
社会現象でしたね。
ちょっと見てまた感想シェアするわ
ね。ぜひ見てください、
うん、いいね。
という感じで、
映画が好き、
大好きこれからもこういう話をしていきましょう、
ね、いっぱいしたい。ありがとう。
ありがとうございます。お便りお待ちしております。
待ってます。
待ってます。
はい、今回は原点となる映画のお話ということでお送りしました。
いっぱい喋ったね。
いっぱい喋った。楽しいね。
楽しい。映画の話はね、尽きないもんね。
なんか定期的にやりたい、やっぱり
ね。あと今回は叶わなかったけど、
うん、
なんか映画の言葉のシェアハピー、
う
ん
う
ん、
あ、そう、あの私たちが想定外に話しすぎたから
カットすることになりました映画に出てくるいいなっていうセリフのシェアハピをしたかったのよ、
うん、本当はね。
本当は
だから
本編喋りすぎちゃったからちょっと今回カットします
また次の次とかなんか、まあ、もう思い出した時にやろう。
思い出した時にやりますので、
ためとこ
楽しみにしててください
お願いしますああ楽しいからね、
はい、うん、ね、今日はここら辺でおいとましましょうか
はい、ありがとう。はい、あのお便りの方も引き続きお待ちしております。あの私たちもとまじは Gmail およびスタンド FM のレター機能にてお便りもお待ちしております。あなたの言葉のシェアハピや感想だったり、ラジオでお話ししてほしいっていうテーマなどありましたら、ぜひお気軽にお送りください。
お待ちしてます。
はい、
Email アドレスは motomaji.official@gmail.com MOTO、 あ、ちょっと待って、私こんなこと
言
ってな
かった。片言合ってる合ってる。
あ、なんかさ
合ってる合ってる。
お互いサマスの影響をめっちゃ受けちゃう他のラジオ番組の影響 今日めっちゃ受けちゃった。
読んで読んでもう一回。
もとまじ .official@gmail.com、お待ちしております、X および Instagram ユーザー名はもとまじ _ラジオで検索してくれると私たちのね、あの投稿が見れたりストーリーが見れたりするので、ぜひチェックしてみてください。フォローお待ちしてます、
でハッシュタグもとまじでの投稿だったりっていうのもお待ちしてますので、お気軽にボソッとつぶやいてもらえればと思います。
見に行きます。
はい、ではそれではこの辺でおやすみ。
またね。
また明日。